こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。防災に関する便利な豆知識をご紹介します。突然の災害が発生したとき、自分や家族を守るためには知識が必要です。不便な被災生活を送る上での知恵や、命を守れるかどうかを大きく左右する知識など幅広くご紹介いたします。飲料水を備蓄する際には、一人当たり1日3リットルが目安です。一見1日3リットルという数字は多いように思うかもしれません。実際毎日3リットルも水分を口にする方は少ないでしょう。しかしこの1日3リットルには、飲料用としての水のほか調理用にも含まれます。例えばカップラーメンを作る際の水や乾麺を茹でる際の水なども、1日3リットルの部分から賄うことになるのです。調理用の水分量を視野に入れると、1日3リットルという数字は決して多くはないでしょう。段ボールは保温や防音に有効活用できます。冷たい床にそのまま寝転がると体を冷やしてしまいます。段ボールを引いてからその上に寝転がった方が、床の冷たさを感じにくく、ある程度の保温性を保った上で休息できます。段ボールの数に余裕があれば、掛け布団代わりに段ボールを体の周りに覆うように密着させることで、冬でも厳しい寒さをしのぎやすくなります。また段ボールは厚みのある素材なので、防音性にも優れています。停電になると普段より静かになるのが夜間です。集合住宅では隣の人の生活音がより気になりやすくなります。部屋の壁に段ボールを立てかけたり貼り付けたりすることで、ある程度の生活音をシャットアウトすることができます。45リットル以上のゴミ袋は使い道が多いため、防災用として余裕を持って備蓄しましょう。水の運搬に活用できるだけではなく、断水時の簡易的なトイレとしても使えます。またゴミ袋の底を丸く切り取れば、簡易的なレインコートとしても活用できます。工夫次第で様々な使い道がありますので、多めに備蓄しておいてください。地震の発生直後はテーブルの下などへ身を隠すということは誰もが知っている基本知識ですが、地震が収まった後の行動はあまり知られていません。地震が収まってからすぐに行動すると、予期せぬタイミングで物が落下してくることがあります。そのため1分を目安にテーブルの下などへ身を隠しておくことが大切です。お風呂のお湯は使用するたびに抜いてしまうのではなく、次にお風呂を使用するときまで溜めておくことがおすすめです。お風呂のお湯を溜めておくことで、万が一断水が発生してもしばらくは生活用水として使えます。ただし小さなお子さんがいる場合、お風呂のお湯を溜めたままにしておくと泥水の危険性がありますので注意してください。災害が発生すると電子機器が使用できなくなることがあるため、現金での買い物がメインとなる場合があります。そのため現金を多めに準備しておく必要があります。またお店によってはお釣りを出せないという場合がありますし、電話がつながらず公衆電話を頼るしかないという時もあるでしょう。小銭を多めに持っておくことで、予期せぬ事態にも対応しやすくなります。非常食についてです。 特に小さな子供さんがいる場合、気をつけたいのが食べ慣れていない非常食です。子供さんによっては、食べたことのない非常食に抵抗を感じることがあります。いざ被災生活が始まった時に、なかなか食事に手をつけないとなるのは困るものです。栄養面や体力の面からも不安が生じます。そのため、なるべく食べ慣れているようなタイプの非常食や、普段の食生活で非常食を取り入れるなどして対応していきましょう。ここでは防災に関する便利な豆知識をご紹介いたしました。奈良県警察本部からの防犯情報誌、大和の安全のコーナーです。寝ている間に家に侵入される忍び込み事件についてです。忍び込み事件が多発しています。ご注意ください。奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市などで戸建て住宅を対象とした忍び込み事件が多発しています。忍び込みは夜間、家の人が寝ている間に住宅に侵入する手口で、被害の 88% が鍵のかかっていない窓や勝手口などから侵入されています。暑くなると網戸にすることも多くなりますが、就寝前には必ず戸締まりを確認してください。網戸は無施錠と一緒です。忍び込みは家の人が物音に気づいて目を覚まし、犯人と鉢合わせになる可能性もあります。このケースはお金持ちの家を狙うのではなく、鍵のかかっていない家を探しています。被害に遭っているのは財布に入れていた現金や支払いのために保管していたお金など、どのご家庭にもあるのです。うちにはお金がないからと油断せず、必ず鍵をかけてください。ここでは奈良県警察本部からの防犯情報誌、大和の安全からご紹介いたしました。防犯対策、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪、侵入犯罪を取り上げ、その現状と最新の対策などを紹介します。かつて日本は世界一安全な国を誇っていました。しかし、都市化や核家族化、住民意識の多様化など時代の流れとともに、地域コミュニティの弱体化が進展し、地域社会が持っていた防犯機能が低下してしまいました。犯罪者が一番嫌がるのが地域の連携と信頼感だと言います。犯罪者の多くは入念な準備や巧妙、凶悪な手口で個人を狙います。しかし、地域住民が信頼し合い、結束し、犯罪は許さないという姿勢を見せることが大きな防犯効果を生み出すのです。侵入犯罪者のおよそ6割が声をかけられたので犯行を諦めたと答えています。近所付き合いが活発で、地域コミュニティがしっかりとしている町は、侵入犯罪に強いと言えます。いつどこで誰が犯罪に遭うかわからないような最近の犯罪情勢の中で、犯罪から家族の安全や財産を守るためには、私たち一人一人が高い防犯意識と正しい防犯知識を持つことが大切です。そして、視点を身近なところから、地域全体へと広げながら、具体的な防犯行動を起こす必要があります。まずは住まいの防犯対策の見直しから始めてみましょう。1、在宅時でも出入り口や無人の部屋の窓に鍵をかける習慣をつけましょう。2、日頃から建物の周囲を整理整頓し、侵入されにくい環境を整えておきましょう。3、玄関をツーロックに、 窓に補助錠を取り付けるなど防犯設備を充実させましょう。また、建物部品を選ぶときは防犯性能の高いものを選びましょう。4. 設置した防犯設備機器を有効に役立てましょう。5. 旅行など長期不在にするときは、隣近所へ声を掛け合ったり、郵便物、新聞などの配達を止めるなどの注意も必要です。6. 合鍵の不正制作を防止するため、鍵を家族など以外の必要のない人には見せない、渡さない、また写真や動画で写さないことが原則です。現在全国各地において多くの防犯ボランティア活動が行われています。安全で安心して暮らせる地域社会を実現するためには、地域の皆様による防犯の輪を広げることが重要です。犯罪に強い街づくりを進めるため、地域の自主防犯活動に参加するのも一つです。次に、侵入犯罪の様々な手口についてご紹介します。侵入犯罪とは、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪で、凶器などを示すなどして住人を脅して金品を強奪する侵入強盗と、金品を盗む侵入窃盗及び住居侵入を言います。侵入窃盗のうち、一般住宅を狙う空き巣、忍び込み、住宅対象侵入窃盗としています。住宅対象侵入窃盗は、次の3つの手口を言います。まず、空き巣です。住人が不在の住宅の屋内に侵入し、金品を盗むものを言います。忍び込みは、夜間、住人が就寝した頃を見計らって、住宅内に侵入し、金品を盗むものを言います。居空きは、住人が昼寝や食事をしている隙に、住宅内に侵入し、金品を盗むものを言います。被害例として、現金、預金通帳、貴金属、カード、パスポートなどの大切な金品が盗まれます。また、パソコンや電化製品などの窃盗、パソコンの場合、住所録や家計簿などの個人情報も一緒に盗まれてしまいます。鉢合わせになり、強盗に変身し、とっさに家庭の包丁などを使って強盗に変身することもあります。留守宅での待ち伏せ。帰宅するのを待ち伏せし、キャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出して現金を引き出したり、女性への暴行に及ぶこともあります。侵入された後、部屋を荒らされた恐怖感や、また誰かが侵入してくるのではないかという不安感が残ります。ここでは、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪、侵入犯罪についてご紹介しました。次に、地震が起きる前に準備することについてです。まず、家族での防災会議です。地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。地震はいつ起こるかわからないことから、時間帯や誰が在宅しているかなど、様々なケースを想定し、話し合っておきましょう。話し合いでは、想定したケースごとに分担を決めるほか、高齢者や乳幼児など家族構成も考慮し、家の中でどこが一番安全か、避難場所、避難路はどこか、非常持ち出し袋はどこに置いてあるのかを相談しておきましょう。住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情報を記載した避難カードを作成し、普段から携帯しておきましょう。次に、 家族との連絡方法の確認です。家族が離れ離れで被災した時を考えて、お互いの安否の確認手段を考えておきましょう。家族が離れ離れで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。被災地では連絡手段が限られていますので、公衆電話などから利用できる NTT の災害伝言ダイヤル171や、携帯電話の災害用伝言板などのサービスがあるので、活用方法を知っておきましょう。次に、自宅の脱出ルートを考えます。避難所に避難するためには、まず自宅から安全に脱出する必要があるので、事前に自宅の避難経路を考えておきましょう。地震により玄関が開かないなども考えられるので、自宅から外への避難経路は複数のルートを考えておきましょう。脱出通路に障害になるものを置かないようにしましょう。就寝時に地震が起こることもあるので、枕元には懐中電灯、スリッパなどを用意しておきましょう。また2階などからの脱出用に避難はしごを用意しておきましょう。次に、避難路の確認です。自宅から避難所までのルートを事前に確認しておきましょう。地震が起きた時は、自宅から避難所までの道のりは、普段と違い通行できない場合もあることを知っておきましょう。実際に歩いてみるなど、危険箇所を把握し、安全なルートを確認しておきましょう。具体的に自宅から避難所までのマップを描き、危険箇所や避難時に役立つ情報などを書き込むなどしておきましょう。次に、防災活動への参加です。地震に備えるには、防災訓練などの地域の防災活動に積極的に参加しましょう。地震の時に初期消火や救出救助活動を行うには、日頃からの訓練が欠かせないので、家族全員で防災訓練に参加しましょう。災害などが発生した場合を想定して、参加者で被害状況や対応策について地図に書き込みイメージする災害図上訓練も行われています。地域の自主防災組織などの活動に参加し、普段から地域で協力し合う体制を築いておきましょう。ここでは、地震が起きる前に準備しておくことについてご紹介しました。
防災メモ。災害が起きたとき、普段から使っているものが役に立つことがあります。ガスが止まった場合、卓上カセットコンロや固形燃料、キャンプ用の燃料器具があると便利です。食品を包むラップやアルミ箔を食器に巻いて使うと、水がない時でも食器を汚さずに済みます。トイレットペーパーやティッシュペーパーも多めに買い置きしておくと役に立ちます。飲料水や非常食の買い置きだけでなく、身近なものを普段からストックしておくようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。